本日の聖書箇所は、イザヤ書53章1節から5節です。イザヤ書53章1節から5節です。ではお読みします。私たちの聞いたことを誰が信じたか。主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、髪に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。アーメン。では今日は木地隆さんに自分を見てと題して証しをしていただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。イースター、おめでとうございます。っていう、ですかね。私も、あれなんですけど、ちょっとわかんないですけど。イースター、本当、私、この小さいものがこのようにして、この場で、用いられることを感謝してます。この、イースターをね、自分はちょっと考えたんですけどね、もちろんイエス様が今読んでくださったその箇所にもありますけれども、本当にイエス様が私たちの犠牲になって、この十字架にかかってくれたということなんですよね。それで三日目によみがえって、神の御座につき、そして私たちも死が打ち勝ち、そしてパルダイスに、行けるということで、イエス様を信じたらということなんですけれども、世界の人口はね、78億人いるそうですよ。で、世界、だいたい196カ国ってこうネットに書いてました。で、この、全人口のためにね、一人のイエス様が亡くなった、死んでくださったって、犠牲になってくれたっていうことを私は考えたんですけども、果たしてこれをね、受け入れることができるのかっていうのをね、ちょっと考えてたんですよ。自分一人だったらまあそうですよね。でもこれだけの人数がいて、これだけの国があって。でね、私は子供の頃の話なんですけれどもね、子供ごと頃は、もちろんイエス様なんか全く知らなくて、何も考えずに人生を送ってました。若い時とかね。で、ロボ伝道っていうのがね、家にあって、まあ、尼崎っていうところなんですけど、なんかね、こう、こんな丸いもん叩いてね、トントントントン、信じる者は通用し、みんな救われる。その音は覚えてるんですよ、自分。それね、俺何やってんのかなとわかんなくて、あれってなんか、南無妙法蓮華経かなとか思ってたんですよ、本当に。で、母親に聞いたら、あれはあれだよ、つって、キリスト教だよって言って、ああ、そうなんだ、とか思って、で、もうクリスチャン、全然興味なかったし、で、初めてね、私、イエス様を十字架のね、絵を見たのがね、小学校のね、5、6年の時だったんですよね。友達の家に遊びに行った時にね、母親がね、この絵を見せてくれた。見せてくれたっていうか、まあ自分で見たのかな。母親がそれで、その友達の母親が、これイエス様よとか言って、ああ、そうなんだって言って。で、今考えるとね、自分あれ多分ね、まあ自分もちょっとアート専攻してましたからね、レンブラントってご存知ですかね、の作品だと思うんですよ。今から考えるとね。で、すごい絵だなと思って、もう血を流されて、こうなんかやってるんですよ、写真でね。うーん、とか思って。 で、まあ、それから、全然興味持つわけじゃないんですよね。で、シンガポールとかいろんな、タイとかね、マレーシアとかいろんなとこ回ってて、シンガポールで初めてこの礼拝堂っていうところに入るんですよ。それは28か9ぐらいの時かな。うん。で、シンガポールのすごい可愛い教会だったですね。なんかそんなに、こんな十字架とか、十字架ありましたけどね。その、まあ可愛い感じの教会で。で、礼拝堂に入ったんですよね。んで、ああ、キリスト教、こういうことか、とか思って。んで、まあ、それがね、私の初めての教会だったと思いますね。教会訪問。うん、日本人っていうのはクリスマスは祝いますよね。なんか、こう、みんな知ってると思いますよ。クリスマスって、イエス様が生まれた。そして、なんかやっぱりこの恋人とか家族とかね、子供たちがプレゼントもらったり、そういうので、クリスマスって知ってるかも思うんですけども、イースターって多分ね、日本の人、クリスチャン以外の人で知ってる人って少ないと思うんですよね。ということはね、全国の日本で 1% ぐらいの人がイースターを本当にの意味で祝ってるのかなとか思ったりして。やっぱイースターってその、多分ね、知ったりしたら、なんか、怖いですよね、はっきり言って。いや、自分の友達の娘がね、パッションと映画見に行って、まあ彼女はクリスチャンじゃないんだけども、キンちゃん、キンちゃん、キンちゃんって僕言われてるんですけども、キンちゃん、あんたクリスチャンやろって。あの映画見た？言うから。あ、見たよ。あんなん、教会でやるのって、何をやるのって。いや、あんな血流したりすんのって。あれは、ね、イエス様がそういうとこ、十字架につけられたことを表してる映画やってた。もう怖かったって、その子言ってました。うん、まあ、その子はどうなのか、まあ、あんまり会ってないんですよね。友達の家には行くんだけど、そのことはあんまり会ってない。まあ、お祈りはしてますけれども、本当に知ってほしいと思います。それからね、まあ、イエス様がその、鞭打たれてね、本当にあの映画見て、すごかったですよね。で、やっぱり本当に痛いと思うわけですよね。いや、あれ痛いわ、それは痛いわ、あんなね、普通の鞭じゃないですよね。あれなんかこんなね、石みたいなの入ってね、それつけてポンポン流れ。こんな、もう、直腸がどころじゃないですよ。私もちょっと痛かったけど、こんなどころじゃない。本当に。で、まあ、十字架につけられる前に、背負わされるんですよね。で、でも、途中でやっぱり持てないから、まあ、誰かが、クレネ人の人が来て助けるっていう、そういったことも書かれてますよね。で、まだそれで終わらない。その上にこの、釘刺されてね。で、吊るされる。足とね、手首。で、自分実はね、手首をね、切ったことあるんですよ。まあ、見えないかな、わかんないけども、かなりね、これ、深いんです、ここ。ね。これね、何針かな、10針ぐらい塗ったのかもわかんない。10針は塗ってないかな、まあ、結構塗りました。これ何やったかっていうと、小学校の時ね、なんか感触玉を起こして、ね、ポーンと起こして、なんか忘れたけどね、ガラスでこうやって、叩いたんですよ。クソだねとか言って。ほんだら、ぼちょっと切れて、で、ぐちゃってなって。で、血がぶわっててきて、めちゃくちゃ痛かって。で、母親が来て、医者に連れて行ってくれました。痛かったね。これ痛かった。本当痛かった。でもそんなもんじゃないですよね。五寸釘ですよ。うん、あ、五寸釘じゃないわ。五寸釘なんかもんじゃないですよね。 線路に引く、釘、あれぐらいなのかな、線路に引いてる釘ね。あれを刺されてね。で、血が滴って、ね、もちろん鞭打たれてるし、で、その上に、息が苦しくなって死んじゃうんですよね。あれ。解放されてね。でも、これで終わったわけじゃない。ね。やっぱりね、友達の娘さんはね、その後のところをもっと見てほしかった、本当ね。こう、十字架の穴が開いててね。で、私は蘇ったっていうね。そこをやっぱり強調してみてほしかった。そこが一番大事ですよね。やっぱりね、3日目に。まあ一番大事っていうか、重大ですよね。3日目に蘇って、40日間、私たちじゃないわ、弟子たちとか、いろんな人たちに姿を見せたというね。これが本当にイースターの話ですよね。でね、神様がこの真実な愛を表した、この行いをね、本当に表すのは難しいですよね。このイースターだけを 見ればね。でも、私はこういうことを考えたんですね。クリスマスはね、イエス様が光を与えてくれた。ね、これはすっごい知らせですよね。で、イエス様の光はずっと通じてて、今も続いてます。で、やっぱり人間ってその死ぬけれども、復活して死にも打ち勝つね。で、あとはパラダイスが私たちを待ってるという。まあ、私が考えるのはみんなさん考えてると思うけどね。そういうことが思いました。私がね、本当に、イエス様を知って、この、なんて言うんですかね。生まれ変わるっていうんですかね。そういうのって本当に奇跡なんですよね。もう、20代、30代。まあ、30代は救われたのか。20代の頃なんかは本当に、神様なんかいないと思ってたし、自己中心ですよね。自分のことしか考えない。で、争い大好き。まあ、大好きじゃないけど、なんか酒飲みに行ったら、必ず自分の意見と違かったら、そこで討論したりね。まあ今もちょっとやるかもわかんないけど、まあ酒飲まないからあんまりやらないかな、今はな。で、もちろん、まあ俗世界、俗っぽいけど、アイドルが好きでね。で、お金が大好き。で、それがクリスチャンと変えられたのはね、すごいことだと思います。私はね、最初の話に戻りますけどね。78億人のためにね、イエス様が犠牲になられたと言いましたけどね。もちろんそういうことを考えるのも必要だと思いますけれども、やっぱりね、自分自身、やっぱり一番大事だなと思ったのは、自分自身なんですよ、はっきり言って。自分のこと。人は別にいいんですよ。78億人救われようが、救われまいがね、なんていうか、イエス様がその人たちのために死んだとか、もちろんそうなんだけども、それを思うよりもね、やっぱり自分はどうなのかということをまず私はね、思います。自分のために本当にこの人は何をやっていたのか。それをやっぱりね、一番考える。そうすればね、私は、そうして聖書を読んでやってると、本当に平安になってきた、自分は。ということですね。最後にイエス様をね、なんて言いますか、私のために死んでくれたっていうことっていうのはね、やっぱりね、聖霊によらないとね、聖霊ってまあ難しい話が、要するに神様の息みたいなもんですよね。神様の心入らないと言えないって書いてますよね。それは、そんな難しい問題ではない。入れてくださいって言えば、それで入ります。もう入ります。だって、この辺にも、オブラートみたいにこう、包まれていますからね。それをこう、破った終わりな話で。だから、 別に難しいことじゃないんですよ。ただ声出してね、なんかわかんないけどさ、声出す。俺はそれをやってね、やっと最近わかったって感じ。うん。だから、要するに、まあ、聖書にも書いてますよね。戸を叩きなさい。ね。戸を叩いて自分の殻を破りなさい。ね。そうすると、本当に、受け入れてくれますし、変わる。と私は思います。皆さん。まあ、今日はなんか伝道みたいな説教じゃないか、証でしたけども、本当は私はそう思いました。はい。では、ちょっと、歌をね、歌わせてもらいます。まあ、真面目な歌ですよ、これは、本当に。この人、イエス・キリスト。苦しみの時、絶望の中で、あなたは祈り続ける。罪のない人、生き回されて、肉が裂けるほど、鞭打たれて、誰もが皆十字架につけろと狂ったように叫び、彼の横が終わり、何も語らない、ただ血の滴る音を残して、ゴルゴダの丘、長い坂道を、重い十字架背負わされて、熱い日差しが彼を照らし、誰もが蔑むだけ、十字架につけられ、釘刺しの手首で、苦しみ痛みの中で、彼は静かに神につぶやく、彼らを許したまえ、十字架の上で茨の冠、血だらけの体に配慮されて、息苦しさの中で、彼は静かに息を絶える。その時、天地は揺れ動かされて、生贄の幕は引き裂かれて、太陽の光は輝きを失い、すべては終わったように見える。 時すべて始まる。彼は命は神捧げた。そして3日目によみがえり、永遠の命神と共に、この人イエス・キリスト、この人の罪を負うために死なれた。このすべてを信じる人は永遠のパラダイス、神と共に。もう恐れなどいらない、死も悲しみ叫び苦しみ、それらすべて消し取られて、永遠の命神と共に。はい、どうもありがとうございました。良いイースターを迎えましょう、皆さん。今日は、はい、ありがとうございました。はい、まあ、一言お祈りします。まあ、すいません、神様、ちょっと歌間違えましたけども、まあ、心は、この、あなたに捧げましたので、ありがとうございます。皆さん、聞いてくださいまして。本当に、私たち、この喜びをですね、知らない人に教えましょう。ね。で、やっぱりみんな一緒の道をね、歩めるようにお祈りしましょう。コロナも、もう神様は知ってますよ。もう絶対うまくいきます。信じてます。このお祈りをイエス様は御名によってお願いします。アメン。